ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno yang minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビドルレイトレは依然として地元の県道投資の製品の使用率は 41% だと明言。ジョコビドルレイトレは県政府に観光の可能性を最適化するよう要請。最初のニュースです。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアは国連パレスチナ難民機関をテロ組織と認定しようとするイスラエルの試みを非難。世界食糧機関はインドネシアが実施した革新を高く評価。最初のニュースです。インドネシアは国連パレスチナ難民機関または UNRWA をテロ組織と認定することで、その機能を弱体化させようとするイスラエルの戦略を強く非難します。イスラエルの国会クネストは7月22日月曜日、第1段階の第3法案を可決し、可決されればイスラエル国内での UNRWA の活動がいかなる形態であっても事実上禁止されることになります。インドネシア外務省は水曜、 UNRWA を解散させようとするイスラエルの組織的な取り組みは容認できず、パレスチナ難民の帰国送還の権利を削除するものであると述べました。インドネシア外務省はソーシャルメディアでの声明で、 UNRWA を全面的に支援するというインドネシアの決意を強調し、数百万のパレスチナ人の生存のため UNRWA の人道的使命を守り続ける両国際社会に要請しました。 UNRWA の支援の一形態として、インドネシアは7月12日の UNRWA 制約会議において、2020年から定期的な任意拠出金を年間120万コメダル、または194億3000万ルビアに相当する金額を増加するという約束を表明しました。次に、世界食糧機関は新聞棚国家心理監視システムを通じて、インドネシアが実施した革新を高く評価しています。これはイタリア・ローマの世界森林委員会アリナ、または COFO27 で環境林業省が開催した採用イベントで、世界食糧機関副事務局長マリア・ヘレナ・セミド氏が語ったものです。マリア氏は7月23日正面セミで、世界食糧機関はインドネシアが森林保護のために行った革新を高く評価しており、世界食糧機関はいつでもインドネシアに支援を提供する余裕があると述べました。一方、シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、シモンタナの申請は持続可能な森林管理と気候回復力の達成、そして国際協力の強化を支援するものだと説明しました。シモンタナは森林資源、森林の種類、推定体積、成長率、国有林の評価、 森林地域内の生物多様性の状態をカバーする重要なデータを提供します。次に人道問題調整協会またはOCHAは昨日の避難命令を受けて火曜日にはさらに多くの民間人がカンユニス地域から避難したと発表しました。コミコク国連事務所長のステファン・ジュジャリック報道官は現地時間火曜日イギリスニューヨークでの記者会見で月曜日の時点で約15万人がカンユニスを退去したと述べました。
Yesterday, about 150,000 people fled areas.
この地域の住民の移動を監視している人道支援活動家の統領らの検査によると昨日約15万人がカンユニスの地域を退去しました。オチャは避難命令を発表するビラの配布と軍事作戦の拡大との間のタイムラグが短く、重大なリスクを引き起こすことに懸念を表明しました。ステファン・ドゥジャリック氏はオチャはあらゆる避難命令が人々の生活に深刻な困難をもたらすことを指摘したと続けました。人々はインフラが限られているか、全くない地域への移動を余儀なくされており、そこでは避難所、保健衛生、その他の人道支援へのアクセスが非常に限られています。次に、中国政府は ASEAN プラス3、ASEAN プラス中国、韓国、日本会議を含む ASEAN 加盟国の外相会議とパートナー国は、東アジア地域の安定を促進できることを期待しています。中国のマオニン報道官は7月23日火曜日、中国政府はこの会議が東アジア協力の枠組みで、今年10月に開催される国家主導者会議に向けた合意と政治的基盤を構築することを期待していると述べました。モーニン氏は中国のワン・イ外相が7月25日から27日にラオスのビエンサンで開催される ASEAN 中国外相会議、第14回東アジア州の会議、ASEAN プラス3、第31回 ASEAN 地域フォラムに出席すると述べました。モーニン氏は世界経済の減速や地政学的な紛争にもかかわらず、東アジアは外して安定しており、地域経済も着実に進歩していると続けました。モーニン氏は中国は平和共存後、原則を推進し、地域の平和、安定、発展、繁栄に貢献するために、他の地域諸国と協力する用意があると述べました。最後のニュースです。米国秘密情報局長官キンバリ・チットリー氏は火曜日、選挙化する中のドナルド・トランプ前大統領暗殺未遂事件における警備上の不備をめぐる議員からの圧力を受けて辞任しました。CNN は当初情報金の話として7月13日の暗殺未遂事件に関連した警備上の不手際が厳しく追及される中、チトル氏が辞表を提出したと報じました。2012年9月から同機関を率いてきたチトル氏は、セキュリティ侵害に対する全責任を負い、この暗殺未遂を秘密情報機関の最も重大な作戦上の失敗と呼びました。これでニュースを終わります。 ナーの皆さん、ご愛顧コーナーです。今日はガモランとグムファミレ、ダンスを北京で披露することについてお伝えします。インドネシアの EAE さんまたは WRE は中国北京の国民にインドネシア文化にもっと親しんでもらうためにガモランの演奏とグムファミレ、ダンスに満たされたインドネシアインプレッションイベントを開催しました。インドネシアの EAE さん、創設者のフィニ・ダルマワン氏によると、グムファミレダンスは訪問者とインドネシア人のディアスポラとの交流を促進するために選ばれたということです。インドネシアインプレッションイベントは2020年7月20日土曜日、北京市朝日区老園駅構内のインドネシアの EAE さんレストランからわずか約50メートルに位置するレストランと野外劇場で開催されました。フィニッシュはインドネシアインプレッションイベントは3月にオープンしたばかりのインドネシアの EAE さんのプロモーションイベントだと説明しました。フィニッシュによると、その後シーズンごとに異なるイベントが開催される予定です。フィニッシュさんはインドネシアインプレッションイベントでの来場者の熱意と交流により、インドネシアの食と文化が北京でも知られるようになるだろうと楽観的に語りました。このイベントにはあゆママとモーリア・ホア、またはジャスミンの花という曲を演奏した北京の中央音楽院、または CCOM のガモラン芸術教師リスナンダロシーによるアンクルン演奏と CCOM 講師でもあるティティックによるマドダダリのダンスに伴うドラム演奏など多数のパフォーマーも出演しました。またペネットダンスのオープニング音楽を演奏したジョーハリ・オラトマグン大使夫人のウィウィ・オラトマグン夫人を含む在北京のインドネシア大使館ダルマワニタプルタマの女性メンバーによるガムラン演奏も行われました。オジュリバニンケとルンカという曲を歌う北京在住のインドネシア人、留学生でもある歌手アプディプルノモによるパフォーマンスは多くの来場者を魅了し、ステージで一緒に体を揺らすことに成功しました。最後にインドネシアのディアスポラによってグムファミレという曲が演奏され、多くの来場者がステージ上でロックに参加するよう招待されました。このイベントのためにインドネシアの EAE さんが用意したチケットの総数は300枚です。チケット1枚の価格は65人民元で、冷たいチェンドル1杯が付いています。チケットはほぼ全て完売しました。訪問者はインドネシア出身のインドネシアの EAE さんシェフが作るルンダン、ジャックフルーツの野菜、バラドの卵、テンペ、鶏肉などの典型的なインドネシア料理も楽しむことができました。これで外国コーナーを終わります。レッサンの皆さん、今日の歴史です。今日は1978年7月22日、世界初の試験管ベビールイズ・ブラウンが誕生したことから始めます。ルイス・ジョイ・ブラウンの出産はイギリスのマンチェスターにある地方総合病院で体外受精によって行われました。体外受精は体外で行われる卵細胞の受精プロセスです。受精プロセスは特別な実験室で行われます。体外受精は1970年代から行われてきました。さまざまな実験を経てついにルイス・ブラウンが誕生しました。次に2000年7月25日、コンコルド4590便がフランスのグネスに墜落したことについてです。コンコルド4590はフランスのパリのシャルル・ド・ゴール空港を離陸後、コミコックのニューヨークに向かう途中墜落したエルフランス航空のコンコルド航空機です。離陸寸前、エルフランスのコンコルド4590便が滑走路上の金属片に乗り上げ、タイヤがバーストしました。タイヤの破片が燃料タンクに衝突し、火災が発生しました。この事故により、乗組員9名、乗客100名が死亡、地上の4名が死亡、6名が負傷しました。 この飛行機事故はコンコルドが一般乗客にサービスを提供してきた24年間で初めての死亡事故でした。最後に7月25日、世界的死亡死デーについてです。世界的死亡死では、2021年4月に国連総会によって定められ、毎年7月25日に祝われます。過去例によると、事故死の主な原因は歴史です。世界歴史予防デーを記念する目的は、歴史の危険性についての意識を高めるとともに、歴史を予防し、歴史から人々を救う方法について一般の人々に教育することです。毎年推定23万6000人が歴史しています。歴史は5から14歳までの子どもの主な死因事故の一つです。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
Risna no minasang, Indonesia ku desu. Kyou wa energi kobusu shigen shou ga nisankatanso no kaishu to chozo ni kansuru hasei teki na kisei wa shou wa sarete iru to nobetta koto nisuite osutai shimasu. エネルギー鉱物資源省は炭素を回収・貯蔵化するの実施に関する2020年14号大統領規則から派生した大臣規則が調和されており、その規定はジョコ・ウィドル大統領の承認を待っていると述べました。エネルギー鉱物資源省のラランクスディアナ事務所長は火曜日、2014年のインドネシアの炭素貿易と取引と題したウェビナでこの派生的な規制を設置して、エネルギー鉱物資源省は特に炭素の回収と貯蔵の形で炭素を排出するような削減に貢献する機会が生まれると述べました。この二酸化炭素の回収と貯蔵は二酸化炭素回収ストレージとして知られています。で、電子は二酸化炭素回収ストレージまたは CCS を設置った貢献とは別に、エネルギー鉱物資源省は現在、新しい再生可能エネルギーや低炭素エネルギーの形での利用に取り組んでいるとも述べました。以前、石油ガスエネルギー鉱物資源総局の技術環境部長のアリフィン・ムハマッド氏は、2020年14号大統領令の派生規制に盛り込むべく、17項目が炭素貯蔵容量、炭素ライセンスの準備手順、オークション手順、貯蔵料金などです。議論されていると明らかにしました。17項目のうち、所長や機関が議論しなければならない項目が7項目あります。ノラリフィン氏は、これらの派生的な規制はエネルギー鉱物資源省だけの問題ではなく、他の様々な所長や機関も関与していると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Alun sebuah simfoni Kata hati disadari Merasuk sukma kabuku Dalam hati ada satu Manis lembut bisikan Love
Voice of Indonesia.
Resnatu minasang, pasona Indonesia desu. Kyou wa kita Sumatra shuu no Pulau Bandan kankou mura o goshoukai shimasu. Pulau Bandan kankou mura wa 7月4日2024年インドネシア観光村ショーにおいてインドネシアのベスト観光村トップ50の一つに選ばれました。シバンダン村、パパンデ村、サンブラン村の3つの村が同時に連携して形成されたこの村は東部ユネスコ世界カルデラジオパックの16ジオサイトの一つです。シバンダン観光村は東部湖の青い水の広がりに囲まれ手付かずの豊かな自然が残っており、目を楽しませてくれます。ここを利用すると妖怪山の噴火によって形成された島々島の肥沃な土地がすぐに分かります。この土地には様々な植物が植えられており、シバンダン島観光村の代表的なマンゴーであるオダマンゴーもその一つです。プロシバンダン観光村はギタスマトラ州のギタタバノリ県にあります。シランギ空港からプロシバンダン地区までは陸路でわずか45分ほどです。この観光村に到着するとすぐに塔箱の湖面が広がります。湖の景色を楽しむ以外にも木製ボートまたはスリーに乗ったり伝統舞踊を鑑賞したりトレッキング自転車に乗ったりアグロスリズムを楽しむこともできます。観光客はウランマンゴーのアグロスリズムに参加できます。ここのマンゴーは果肉が薄く甘みが強いマンゴーです。マンゴーを食べる以外にも観光客はオランダ人が植えた樹齢数100年の最初のマンゴーの木を見ることもできます。プロシバンダンの村の一つであるパパンデ村はハロングアンのウルス織物の生産者です。伝説によるとハロングアンのウラはかつては国王のみが着用していたそうです。ハロングアンのウルスは今にも伝統的な食器を使用し天然染料を使用して人々によって織られています。プロシバンダンの観光村ではハロングアンのウルスを織る人々を見ることができます。それとは別にそこではシバンダン王国の歴史を学ぶこともできます。プロシバンダンには石造りの城塞や当時の王の宮殿であったルマボロなどシバンダン王国の痕跡が今も残っています。今でも王室時代の家具の一部がルマボロンで見つかっています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mengejutkan jiwa.
Voice of Indonesia.
Listen to minasang warna wani des. Kyo wa le tep Indonesia 2024 o koshokai shimasu. L'étape de Tour by Tour de France 公認のアマチュア向け国家自転車レース L'étape Indonesia 2024のイベントは2024年9月28日から29日まで中部ジャワ州ソウルで開催されます。サンディアガサラフデンオの観光所属経済大臣は観光所属経済省がインドネシアのスポーツツーリズムの発展を強化することが期待される、ラテップインドネシア2024の実施を支援していると述べました。それとは別にこのイベントを開催することにより他の地域でも同様のイベントが発生し、経済的な売上高と地元住民への利益が増加する可能性があります。レタップインドネシアは以前2022年と2023年に西ヌサタンガラ州マンダレカで開催されました。しかし今年のレタップインドネシアは中部ジャワ州ソラシで開催されます。その後ロングライド120キロ、ミディアム80キロ、ショートライド50キロの4カテゴリーに参加できるほか、距離約10から15キロまでの一般参加可能なファンライドも予定しています。レタプインドネシア2024は東南アジアを中心に様々な国からサイクリストが参加します。レタプインドネシア2024の参加間には自転車レースだけでなくフードフェスティバルや音楽フェスティバルも開催されます。フードフェスティバルイベントには逆の歴史中小企業スタンドが参加します。この自転車リースイベントに参加すれば、参加者は安全で楽しく忘れられないサイクリング体験を得られることが保証されます。参加者は参加者の平均速度に応じていくつかのグループに分けられます。各グループにはマーシャル、レースキャプテン、リーダーもいます。そのためそこで彼らが得られる経験は千の滝の街として知られるカラガンギャルから始まるルートを安全かつ快適に横断できます。それからスコハル城に入りスウェーデンがたくさんある地域にも行きます。リスナーの皆さん、これで終わるのまねを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Menyibak tabu
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はワイヤン音楽グループの曲についてお伝えします。ワイヤンは1995年に設立された音楽グループです。ワイヤンという名前自体は、各メンバー、つまりワヒュー・アドリアント、アハマド・ファウジ、ランデン・ワヒューリ、ギラン・アリスティアの頭文字から取られています。当時このグループには、8歳の少年ギラン・アリスティアというドラムがいた。歌のおかげで平和というワイヤンの名前が世間に知られるようになりました。名前は1997年にリリースされた同名のアルバム「ダマイ」に収録されています。この曲は朝再び輝く太陽を見た時の心の平安を歌った曲です。リスナーの皆さん、ワイヤンが歌う「ダマイ」です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
Main apa?
Jangan punya ni semainan.
Gak bisa bermain dan bermain.
Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
Ya udah. Nanti kalian jumpa lagi.
Hari ini dengan hati.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
Risau hatiku.